特集、あなたの家は大丈夫？命を守る水害への備え。毎年台風がもたらす大雨などにより全国各地で洪水や土砂災害が発生し、尊い命が失われています。今回の特集では、水害が発生した時に取るべき行動や防災情報の入手方法など、自身と大切な家族の命を守るための備えを紹介します。防災課、電話 23-6533、 ファックス 23-6618、 写真が2枚あります。令和5年6月2日大雨、冠水した道路の写真と、住宅街で消防車両レッドサラマンダーが出動している写真です。写真終わり。ステップ1、学校、職場なども確認。自宅周辺の危険を確認。ハザードマップでは、災害による被害が予測される地区や避難場所などの情報を地図上に分かりやすく表示しています。まず自宅は安全か、さらに自宅周辺の危険な場所を確認しましょう。災害発生時には、自ら情報を収集し、取るべき行動を判断する必要があります。避難経路や避難先は、日頃からしっかりと家族で話し合い、確認しておきましょう。ハザードマップは、市ホームページ、市役所防災課、東庁舎2階、各支所及び地域包括支援センターで確認できます。ホームページの QR コードがあります。氾濫の種類、お住まいの地域の特性を知り、被害に備えることが大切です。外水氾濫、洪水。川の堤防が壊れたり、堤防を越えて水が溢れたりすることで発生します。雨が降っていなくても、川の上流の天候によって発生する可能性があります。天気予報や水位の変化を把握することで、ある程度の予測が可能です。内水氾濫。降った雨が水路や下水道で排水しきれずに発生します。周囲よりも低い土地に水が溜まる傾向があります。短時間の局地的大雨によって発生する可能性があり、予測が困難です。ステップ2、色とレベルで分かりやすい。避難のタイミングは？災害が発生するまでに出される防災気象情報と、その時どう動くかを時間推移に沿ってイメージしたものです。災害の危険が高まると、レベル1から5の情報が順次発表され、各レベルに応じて取るべき行動も変わります。5月下旬予定に気象の警報などが下記のように変わります。イメージ図、時間推移のイメージが紙面の左側に、上から下へ向かう縦の矢印で表されています。矢印は時間の推移によって色分けされています。右側には情報の各レベルごとに留意するべき点が書かれています。数日から1日前、白、レベル1、早期注意情報、災害への心構えを一段高める。半日から数時間前、黄色、レベル2、注意報、ハザードマップなどで災害リスクを再確認する。市から発表される避難情報の把握手段を再確認する。数時間から3時間前、赤、レベル3、警報、避難に時間がかかる高齢者などは危険な場所から避難する。高齢者以外の人も必要に応じて避難の準備や自主避難。2時間から0時間前、 紫、レベル4、危険警報、危険な場所から全員避難する。台風などにより暴風が予想される場合は、暴風が吹き始める前に避難を完了。災害発生、黒、レベル5、特別警報、すでに安全な避難ができず命が危険な状況、今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動などする。イメージ図終わり。メッセージ。東京大学生産技術研究所教授、グローバル水門予測センター長、吉村圭さん。私たちの研究プロジェクトでは、雨や川のデータ、人工衛星の情報などを組み合わせて、洪水を1日以上前に予測する長時間洪水予測システムを開発し、岡崎市と協力しながら、その予測技術を地域の減災・防災へと活用する取り組みを進めています。この研究によって、予測システムが自治体の避難判断や準備の時間を生み出し、市民の方が自ら命や暮らしを守る行動を促進し、さらに行政内で効果的な防災対応を実現することを目指しています。洪水災害では危険が高まる前に行動する早期避難がとても重要です。こうした新しい予測技術を社会で活用することで、洪水による被害を減らすことが期待されています。岡崎市と東京大学生産技術研究所は、長時間洪水予測技術を用いた災害対策研究を推進し、合わせて風水害対応を高度化するため、昨年3月に協定を締結しました。洪水災害対策での協定は、東京大学生産技術研究所と基礎自治体にとって国内初の事例です。プロジェクトホームページ、QR コードがあります。避難経路の注意点。河川や用水路のそば、ため池の近く、土砂災害の危険のある場所。アンダーパスや地下道路、特に日頃浸水する場所。こうした危険箇所を避ける。冠水したアンダーパスのイメージ写真があります。事前の経路確認と早めの避難。実際に避難経路を歩き、安全で避難しやすい経路と所要時間を確認しましょう。実際に避難する際は、できるだけ浸水が始まる前に余裕を持って避難しましょう。避難は原則徒歩で、車での避難は緊急車両の通行の妨げや交通渋滞を招き、浸水すると動けなくなります。ただし、避難情報が出る前の早期の避難は、車の使用も有効です。高齢者や障害のある方、妊婦や乳幼児のいる家庭などは特に早期に避難しましょう。知っておこう。車で避難する場合の注意。約20センチ冠水した道路は、そのまま進まずに迂回をしてください。冠水しやすい道路、アンダーパスなどは避けて避難しましょう。万が一、冠水道路に侵入してしまったら、エンジンルームに水が侵入しないよう、ゆっくり走りましょう。冠水の目安がイラストと写真で紹介されています。タイヤの半分が水没、約15センチから20センチ。道路脇の縁石が水没、約15センチ。
災害時にあなたと大切な人の命を守れるのは、あなたの判断と行動です。ステップ3、避難行動を確認しよう。本市の人口の半分以上、約20万人以上の方が、浸水が想定される地域、 浸水50センチ以上に居住しています。避難のタイミングは最悪の事態を想定して考えることが大切です。台風の接近や大雨が予想される場合は、積極的に情報を入手して早めの避難を心がけましょう。男性がもしもの時に慌てないために、平時の時からお住まいの地域のことを知り、災害時にどのように行動するかを普段から考えておいてくださいと言っています。レベル3、警報の発表、高齢者等避難。避難に時間のかかる高齢者などは危険な場所から避難開始。早めの判断と行動を。大雨警報などの防災気象情報、河川の水位情報、市の発令する避難情報などを継続的に集め、自らの判断で避難を開始してください。特に避難に時間のかかる方、高齢者や障害のある方、妊婦や乳幼児などは時間に余裕を持って避難を始めてください。自宅以外、親戚知人宅、ホテル、旅館など安全な場所へ自ら早めに避難行動を開始することも重要です。また、ハザードマップで自宅周辺を確認し、屋内安全確保、垂直避難が可能な場合は、自宅に留まり、想定される浸水深より高い居室で安全を確保することができます。レベル4、危険警報の発表、避難指示。危険な場所から全員避難。指定緊急避難場所の安全レベルに応じた区分設定。避難はタイミングに応じて次のような行動を心がけてください。まだ浸水が始まる前など安全に避難できる段階では浸水が想定されていない避難場所へ。すでに周囲で浸水が始まっている場合は無理に遠くへ向かわずなるべく近くの避難場所へ。緊急安全確保の段階で外に出ることが危険な場合、自宅の中のより高い場所または自宅の近くのより高い場所へ。区分設定はハザードマップでも確認できます。区分設定と浸水の関係。区分 A、浸水が想定されていないの場合、指定緊急避難場所へ。区分 B、浸水するが上層階に避難可能。浸水継続時間が1日から3日未満の場合、指定緊急避難場所へ。区分 C、浸水するが上層階に避難可能。浸水継続時間が3日から2週間未満の場合、指定なし、屋内安全確保は可。区分 N、最大規模の洪水では前回浸水してしまうの場合、指定なし。レベル4までに必ず避難。レベル5、特別警報の発表。緊急安全確保。命を守る最善の行動をとる。緊急安全確保が必要な場合の行動。水害の危険がある場合は、自宅や近くの頑丈な建物の少しでも上の階へ。土砂災害の危険がある場合は、自宅や近くの頑丈な建物の少しでも上の階へ。崖や山とは反対側へ。周囲の状況を確認し、すでに周囲で浸水が始まり、外に出るのが危険な場合は、少しでも安全な場所で命が助かるような行動をとってください。避難行動の流れ、災害発生または災害発生の恐れ、矢印、身を守るため緊急的に避難する施設、場所へ、ハザードマップなどで事前に場所の確認をしておきましょう。矢印、災害後に自宅の安全を確認、市からの避難指示などが解除されていること、自宅に危険がないことを確認すること、居住可能な場合、自宅で生活、自宅周りの安全や電気、ガス、水道など生活インフラも要確認、居住不可能な場合、指定避難所へ。 災害後に被災者などが一定期間避難生活をする施設。大雨に備える動画を作成しました。QR コードがあります。その時どうする大雨に備えると書かれた動画の画面が載っていて、男性がぜひご覧くださいと指を指している。ステップ4、事前登録がおすすめです。必要な情報を確実に受け取る。日頃から自分に合った情報の受け取り方を確認しておきましょう。防災に関しての総合サイトはこちら、岡崎市防災ポータル、QR コードがあります。情報の受け取り方が5つ載っています。1、重要な防災情報を聞き逃したくない。現在地や市外の防災情報も知りたい方。Yahoo 防災速報。防災情報などを携帯電話に配信するアプリです。App Store と Google Play のそれぞれの QR コードがあります。2、日頃見ている SNS で防災情報も受けたい方。岡崎市公式 LINE、X、旧 Twitter、Facebook、市の公式情報や緊急情報を配信しています。LINE、X、旧 Twitter、Facebook のそれぞれの QR コードがあります。3、路上浸水系の通知を受けたい方。防災緊急メール、防災くん。市が提供する防災情報が E メールで届きます。浸水警報装置の情報のほか、暴風、大雨、洪水などの警報や地震情報をリアルタイムで配信しています。右のコードからカラメールを送信、QR コードがあります。岡崎市防災課マスコットキャラクター伝令忍者お知らせくんのイラストがあります。4、電話の音声やファックスで通知を受けたい方、電話・ファックスサービス、携帯電話をお持ちでない方などを対象としたサービスです。防災課東庁舎2階にある申請書を直接またはファックスで、ファックス番号23-6618、QR コードがあります。5、スマートフォンをお持ちでない家族の防災情報をアプリで受け取れます。逃げなきゃコール。登録型のプッシュ型メールシステムによる高齢者避難支援。高齢者などの家族が居住する地域の防災情報を家族がスマートフォンアプリなどで入手し、直接電話をかけて避難を呼びかける取り組みです。事前にアプリをダウンロードし、地域登録しましょう。詳しくは右のコードから確認を、QR コードがあります。イラストの女性が電話ですぐに避難してと言っている。電話を受け取った高齢男性がわかったと言っている。